皆さん、おはようございます。2月15日の至聖礼拝説教、これから始めさせていただきます。暦の上ではもう春でありますけども、まだまだ、寒さも続いております。今日あたりは非常に暖かい、ですね、日が なっておりますけども、やはり油断はできないと思います。暑さ寒さも彼岸までと申します。まだまだ、秋分の日あたりまではですね、この寒さが続くと思います。どうぞ皆さん、お大事にお過ごしいただきたいと思います。さて、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、マルコによる福音書の4章35節から、41節であります。湖上の嵐、湖の上の嵐の物語です。主イエスがこの弟子たちと船に乗って向こう岸に行こうとされた時に、突然の嵐になりまして、船が沈みそうになります。しかしですね、主イエスが風と波をお叱りになると、嵐は静まったというですね、不思議な物語が、記されております。この現代の私たちはこのような、奇跡があったことをですね、本当に信ずることが難しくなっています。しかしですね、この初代教会はですね、この物語を通して大きな励ましを受けました。今日は、この初代教会の受け止め方を通してですね、この物語が現代の私たちに何を語りかけているのかをですね、御言葉から聞いてまいりたいと思います。この物語は4章の前半から続くわけです。主イエスキリストはこのガリラヤ湖のほとりで人々に教えておられましたが、夕方になったんで人々を解散させます。そして弟子たちに向こう岸に渡ろうと言われました。この一日中ですね、この宣教の業にお働きになりまして、お疲れになって、おそらく休息の時を持ちたいと思われたんだと思うんです。この弟子たちはですね、船を出しまして漕ぎ出し始めました。主イエスはですね、疲れたためかですね、すぐに深い眠りにつかれるわけです。船を漕ぎ出して間もなくですね、突然強い嵐が吹き出しました。波がこの、激しくなりました。辺りはですね、全くの、暗闇になるわけです。暗闇が、風が強まりまして、波は荒れまして、船は木の葉のように舞って沈みそうになるわけです。このペテロやアンデレはですね、このガリラヤ湖の漁師でした。だからですね、湖のことはよく知っていたと思うんです。この最初はこの程度の風だったら、自分たちで何とかできるだと思っていたと思うんです。だから努力していたんです。しかし、この度の嵐はですね、彼らの手に負えないほどの嵐だった。船は水をかぶってですね、沈みそうになるわけです。ところが、イエスは平気で寝ておられたわけです。このガリラヤ湖はですね、ゴラン高原の方からですね、この熱風がこの吹いてくるんですね。で、この熱風がこのゴラン高原から吹き下ろしてくるわけですね。 ガリラヤ湖の方に吹き込んでくるわけです。そしてその上昇気流ができるわけですね。で、そのですからその時にですね、この、雲ができて雨が、降るということが起きるんだそうです。今でもたまに起きるそうです。ですからですね、本当にこの漁師たちもですね、よく知ってたと思うんです、そういうことを。たびたび嵐はその来るってことは分かってました。しかし今回の嵐は本当に船は水をかぶって沈みそうになったわけです。で、イエスはですね、平気で寝ておられるわけです。で、弟子たちはですね、イエスを振り動かしまして訴えるわけです。先生、起きてください、私たちが溺れても構わないのですかと言います。イエスは起き上がりまして、風を叱りまして湖に黙れと言われます。すると風も波も収まりまして静かになったわけです。主イエスは弟子たちを叱られました。なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言っています。主イエスはですね、弟子たちを叱られました。それはイエスが共におられるのに彼らがですね、恐れおののいて慌てふためいていたためなんです。私と毎日共にいて神様の不思議な技を見て話を聞きながら、なぜ嵐になるとあたかも神様がおられないかのようなに慌てふためくのかと、そういう思いにイエスはなられたと思うんです。イエスは嵐の中で熟睡されておられました。天地を支配される父なる神に対する信頼の家だと思います。一羽のスズメさえも神の許しなしには死ぬことはできない、死ぬことはない、ましてやあなた方は神のことをされているのではないかと、それなのになぜ恐れるのかとシエスは言われているんです。この物語はですね、シエスがガリラヤ湖で嵐を沈められたという伝承をもとにですね、マルコが編集したものと思われています。主イエスは紀元30年に、頃にですね、十字架で亡くなったと、そして復活されて、復活のイエスに出会った弟子たちはですね、イエスは神の子であった、イエスの死によって私たちの罪は許されて、イエスの復活によって私たちにも永遠の命が与えられたんだと福音の宣教を始めました。その結果ですね、ローマ帝国各地に教会が生まれました。首都のローマにも教会が生まれました。しかし教会はローマ帝国内においてですね、邪教とされて迫害されました。紀元64年にはですね、ローマ皇帝ネロによる大迫害を受けたわけです。この時教会の指導者でしたペテロとかパウロたちもこの迫害の中で殉教していったわけです。マルコ福音書はですね、紀元70年頃ローマでこの書かれたと推測されていますけども、マルコが福音書を書いた当時のローマの教会はですね、迫害の嵐の中で動いていたわけです。人々はこのキリスト者であるゆえに社会から締め出されて捕らえられて処刑されていきました。教会の信徒たちはですね、神に訴えるわけです。あなたはペトロやパウロの死に対して何もしてくれませんでした。今度は私たちが殺されるかもしれません。 私たちが死んでも構わないのですか。あのガリラヤ湖の弟子たちは、私たちが溺れても構わないのですかと訴えましたけども、この溺れるという、ですね、言葉、言語ではですね、その滅ぼすとか殺すという意味があるんですね。ギリシャ語の言語では、滅ぼす、殺すという意味があります。また起きてくださいの起きる、これはギリシャ語でエゲーローという言葉が使われているんですけども、この言葉はですね、主イエスが死から起き上がられたという時に使われる。弟子たちはですね、私たちが滅ぼされても平気なのですか、どうか私たちを助けに来てくださいと叫んでいるんです。つまりですね、マルコはこの湖上のこのガリラヤ湖の上の嵐のこの伝承の中にですね、迫害の中にある初代教会の人々の叫びを入れてですね、物語を構成しているんだと思うんです。嵐の中で慌てふためく弟子たちを見て、主イエスは嵐を光ります、海に黙れ沈まれと言われるんです。この叱るという言葉は、この他の箇所ではですね、悪霊を叱る場面でも出てくるんですね。当時の人々は海の中にはですね、 竜とかですね、このレビアタンというですね、怪物の名前です、この悪霊の名前ですが、いて、その悪霊どもが騒ぎ立てるので嵐になると考えていました。ですから、この悪霊を叱ることによって海は平安を取り戻すわけです。迫害の中で慌てふためくこの教会の人々に、このマルコはなぜ怖がるのか、まだ信じないのか、天地はすべて神の支配のもとにある、それを信じて静まりなさいと語っているんです。私たちはですね、この順調な時には神様が共にいてくださるという事実をですね、感謝を持って承認するわけです。受け入れるわけですよ。しかし、一度危険な状態にあって、存亡の危機にですね、この見舞われた時にはですね、慌てふためくわけです。神様がおられるという事実が、何の意味もないように思えるわけです。人生にはですね、本当に嵐がありますね。信仰者も病が重く危険な状態だと告知されれば慌てふためきますね。愛する人を病気で奪われた人々は訴えますね。主よ、なぜあの人を取り去られたんですか。あるいは失業した時ですね、主よ、これからどのように生きればよいんですかと訴えますよ。ねえ、本当に早期退職などによってもう人生半ばにして職を失う人いっぱい見てきました。そうなんですよ。これだけ一生懸命尽くしてきた会社なのに、なぜ私が早く辞めなきゃならないんですかと、この後どうして生きていったらいいんですかと、途方に暮れて、本当にそういう人生にはそういう人たちが多くおられます。仕事をなくした人は、主よ、これからどのように生きればいいんですかと訴えるわけです。あるいは教会分裂が起こります。残された人は言うわけです。主よ、この教会を壊そうとされるんですかと、ね、よく教会の中がいろんなことがあって意見が合わなくていろんな問題が起きます。途方に暮れるわけですよ。 その時私たちは救いを求めて叫ぶわけです。しかし目に見える助けがすぐに来ない時、私たちの信仰は揺らいでいくわけです。叫んでも応答がない神様に自分を委ね続けることはできなくなるんですよ。そうすると信仰をなくしてしまう人もいるわけです。教会から去っていく人もいるわけです。このマルコの、福音書の物語はですね、信仰が揺らいだ時には主イエスが起きられるまで叫び続けなさいと教えてるんです。神様が必ず心の平和を与えてくださるんだから、だからそれを信じて叫び続けなさいと、祈り続けなさいとイエスは教えてくださってるんですね。イエスは眠っておられるけども、求めれば起きてくださって、黙れ静まれと嵐を沈めてくださるんです。その後で私たちは叱られるかもしれません。信仰の薄いものよと言われるかもしれません。しかしですね、そのお叱りを通して私たちは成長していくんじゃないんでしょうか。どうしたらいいんだろうかと常に祈り求めていく。そこから必ず道が開けていくんですよ。主イエスの弟子たちも主に従う者として信仰と信頼にあふれて船に乗り込んだんですが、一旦嵐に遭いますと今まで信じていた者はどこかに飛び去ってしまう。慌てふためくわけです。私たちは苦難に遭いますと信仰をなくしてしまう存在なんです。嵐の中では神の国の喜ばしい知らせなど弟子たちの頭から消え失せてしまうんです。彼らの頭にあるのは溺れてしまう、死んでしまう、その恐怖だけなんですね。こうした苦難についてですね、旧約聖書の詩編を見ますと、旧約聖書の、948ページ、詩編107編をちょっと開けてみましょう。この詩編7編にはですね、この主は救ってくださったというですね、ことが4回告白されてるんですね。948ページ、詩編107編のまず6編です。こうあります。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。それから13節にこうあります。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。そして19編ですね。19節ですね。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。このようにですね、この主は救ってくださったと4回告白されてるんですね。28編から29編にはこうあります。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まったと記されているんですね。この詩編107編はですね、このバビロン捕囚の地からですね、イスラエルを解放してくださった主を賛美する歌なんですね。バビロン捕囚によってですね、国が滅ぼされまして、もう50年くらいは経過してた。 主は旅路を守ってくださいました。そして地中海地方に離散した民はですね、船で帰還した帰国するわけです。23節こうあります。彼らは海に船を出し、大海を渡って商うものとなった。彼らは深い淵で主の御業を、驚くべき御業を見た。主は仰せによって嵐を起こし、波を高くされたので、彼らは天に昇り、深淵に下り、苦難に魂を解け、酔った人のようによろめき、揺らぎ、どのような知恵も飲み込まれてしまった。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出されたですね。そして主は嵐に働きかけて沈黙させたので、波は収まった。このように記されています。本当に私たちの人生はですね、本当にこの荒海をですね、航海する船のようだと思います。海の上を航海しますからですね、常に不安定ですね。船底は一枚の下には底知れない闇があるんです。嵐が来れば木の葉のように翻弄されるんです。しかし私たちの船にはですね、主イエスが乗っておられるんです。眠っておられるかもしれないけども、起こせば起きてくださる。嵐を沈めてくださるんです。風と波を叱り沈める力をお持ちの方が私たちと共におられるんです。そのことを私たちは信ずることができるんです。これが福音じゃないでしょうか。けれどもですね、人間というものは弱いものだと思います。ある牧師が、次のように告白しているんですね。私は3年前のクリスマスの頃、大病して手術をしました。直腸がんのステージ4、再発して3回手術して、最後は腹膜にも転移してお腹を開けたけれど、何もせずにそのまま閉じましたと。病院にいた頃はこのまま出られずに死ぬのだと覚悟していました。正直言って怖かった。死を恐れました。平静な気持ちにはなれなかった。死んでもいいとは思えなかった。しかし落ち着いて横を見ると、私の船にもイエスが乗っているのです。ただ私たちは苦しさのあまりにそのことを忘れていた。苦しい時こそ隣にいるイエスに祈りましょう。眠っているイエスを起こせばいいのです。イエスはおっしゃるでしょう。波を沈まれと。しかしすぐに湖の波は沈まらないかもしれない。イエスは本当はこうおっしゃりたいのではないでしょうないか。あなたの心の波を沈めなさい。試練はいつ襲ってくるかわからない。今日東京に直下型地震が起こるかもしれない。しかし地震でも津波でも嵐でも、どんな災難が来ても、心が平静ならば大丈夫です。恐れてパニックになったら助かるものも助からない。たとえ死んでも滅びることはない。そう思って冷静に対処すれば逃れる道が見えてくる。神は試練を与えると同時に逃れる道も備えてくださる方ですと、このように述べているんですね。私はね、非常に感銘しますね。あなたの心の波を沈めなさいという言葉です。私たちはね、すぐおじまり惑うんですよ。何か起きた時にどうしたらいいんだろうか。そういう時に心を落ち着けるんです。 そして今何をしたらいいのか、どういう心を持ち続けて生きていったらいいのかということを考える時間がとっても大事だと私は思います。この物語の主題はですね、イエスは神の子だから嵐を鎮める奇跡ができるということではないんです。迫害の嵐の中で初代教会の人たちがなぜ怖がるのか、私が共にいるではないか、私を信じて静まりなさいというイエスの声を聞いて静まって迫害を乗り越えることができたことなんですよ。嵐や波が静まったことではなくて、初代教会の人々のですね、心の波が静まったことにこそですね、大きな意味があるんじゃないんでしょうか。地震でも津波でも嵐でも、どんな災難の困難な時も、心が平静ならば逃れる道が見えてくるということなんですね。それを知ることは私たちにとって何者にも勝る祝福であるということをですね、覚えたいと思うんです。そして常にですね、冷静な心を持って主イエスの導きを信じてですね、歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さん、この年さまざまなことがあるでしょう。もうすでに大変なことが起きてます。この国が一体どこに行くのか、軍隊を持つような国になりたいと言ってるんですね。とんでもない話だと私は思いますよ。そうじゃないでしょう。軍隊を持たない、平和憲法を守り通していく、人々の平和を望みながら歩みたいというのが私たちの心じゃないでしょうか。本当にこの年の初め、大変なことが起きてます。この国が、この世界が間違えた方向にならないように、私たちは信仰者として自分たちの心を整えて、何が起きても心を静めて歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように祈ってます。あなたの心の波を沈めなさい。祈りましょう。神様、今日も礼拝を守ることができまして感謝いたします。あなたの心の波を沈めなさい。いつも心を冷静にして、私たちキリスト者が何をしていかなければならないかを常に見つめて学び、祈りつつ歩むことができますように、主よ、どうか導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。 Thank you.